FM 岩手沖の皆さん、こんばんは。岩手の吹奏楽を盛り上げるプラバン、パーソナリティのみょんちゃんこと妙内和志です。
1週間ぶりに戻ってきました。 FM 岩手アナウンサーのゆうこりんこと久保田ゆうこです。
はい、どうもこんばんは。
こんばんは。
まあ、すっかりね、逃亡かというね、巷で評判のゆうこりんでしたけども。
寂しかったでしょ、みょんちゃん、私がいなくて。
でも先週はね、若干番組乗っ取り事件的なこともあったりしましたんでね、寂しさというのはあまりなかったですけどもね。
そうですか。
まあ、ただ今日我々に果たして発言の機会はあるのかと。
ちょっとね、喋る自信ないですね今日は。
さあ、ゲストはどんな皆さんが。
はい、今週のゲストは先週に続いて盛岡吹奏楽団から高橋正人さん、川村瑠奈さん、川森田智美さんをお迎えしました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まさかのね、2週連続登場ということでね、はい、もうこれはもう規定路線だったわけですけどもね、うん、先週はアニメ音楽をやりましたけどね、今週は一体どんなお話が聞けるのかということで
楽しみですね。
はい、もう準備万端整ってますので、はい、今日よろしくお願いします皆さんね。
はい、はい、
お願いします。
さあ、今週のプラバンはこういうメンバーでお送りします。さあ、ということで今週は、
はい、
ゲーム音楽ということで、まずやはりゲーム音楽といえばドラゴンクエストになってくるんでしょうか。
そうですね、やっぱりファイナルファンタジーとドラゴンクエストっていうのは、
う
ん、やっぱりゲームの歴史を作ったって
、ね、う
ん、言っても過言ではないゲームなんですけど、まあそのドラゴンクエストっていうのは、初めてですね、そのロールプレイング、はい、成長を、キャラクターがその成長していくっていうゲームなんですが、ね、そこに行き着くまではですね、このゲームっていうテレビゲームの世界は、
はい、
昭和50年初期から始まって、任天堂さんが、テレビゲーム6というものを出してからですね、
はい、
その後15、そしてブロック崩し、
はい、
そういう、ゲームのその流れをですね組んでいただいて、あとはセガさんから、
はい、
セガマーク3、セガサターンとかですね、はい、メガドライブとかありましたけども、
はい、
そうやって今皆さんが多分遊んでいらっしゃるプレイステーション2、3って来てるっていう感じなんですが、まあどの時代もですね、やっぱりこのドラゴンクエストっていうのは欠かせないゲームなので、うん、ファミリーコンピューターからファーストが始まって3部作、ロト3部作ですね、はい、そして私たちがこう遊んでいた頃、この音楽が、
うん、
まあ自分たちがその楽器を手にした時に、
はい、
このドラゴンクエストの音楽を演奏できないものかっていうのは、ずっとですね、中学校とか高校の時に思うわけなんですけども、
はいはい、
今はいい時代になってきまして、こうやってですね、吹奏楽アレンジの、ドラゴンクエストが、演奏できるっていう環境が整ってきているっていうことになっていることにちょっと喜びを感じています。
まあ、なんて言いますか、まあ、ドラゴンクエスト1っていうのはファミコンなわけですよね、
はい、
そのファミコンあまり音が多くないです
よね。そうですね、ファミリーコンピューターは3つの音しかなかったですね。3音でやってましたね。もともとそういう吹奏楽とか、まあ、オーケストラみたいな音楽として作ってはいなかったものが、
うん、
まあ、楽譜として、最初はまあ吹奏楽よりもオーケストラが先だったので、うん、オーケの譜面で杉山浩一さんが、完成させまして、
うん、
それで、ゲーム音楽という世界がですね、広がっていくっていうことになるんだと思います。はい、
もうどんどん進化してるんでしょうね、ゲーム音楽も今や、は
い、もう今もだってね、そのまま音楽が普通にね、ゲームの中に入ってますからね、まさしく音楽っていうのがね、
うんうん、そう、昔のね、そのドラクエの音どんなんだったんだろうってちょっと聞いてみたくなりますね。
いや、もうティントンタントンみたいな、そんなもんですよ、もう、ね、もうだって 3つしか音出ないから
ね。
要するに携帯の3和音の着信音みたいな、
そっか、そ
んな
昔のね、
う
ん、
そうですね、
はいはいはいはい、
今普通にね、歌とかって、
そうですよ ね、そっか、う
ん、でそれでこの吹奏楽版、
うん、
これ最近出た CD、
あ、ね、そうなんですか。
これ今年に入ってから、今年に入ってから出たやつなんですけど、うん、これの前にですね、今流れてる CD が吹奏楽によるドラゴンクエストなんですけども、うん、これの他に交響楽団によるあと弦楽四重奏、あと金管五重奏によるってやつになってて、はい、これの演奏してるのが東京メトロポリタンウィンドアンサンブルっていう団体なんですけども、
はい、
これの金管五重奏団のやつで出すと東京メトロポリタンブラスクインテットという、はい、東京交響楽団のブラスセクションのメンバーの方々が組んでいる五重奏団で演奏してる CD も出ていて、こちらの方だと楽譜の方も出てるので、
うん、
今時期アンサンブルの季節ですので、
そうですね、
やりたいという方はぜひぜひ 楽譜をお買い求めいただいて、
アンサンブルコンテストでドラゴンクエストが出てくるかもしれない。
すごい新鮮ですね。
そういうことも可能な世の中になっているよと。
ね、
吹奏楽版の CD が出てるっていうのはね、知りませんでしたね。うん、僕もあの交響楽団のねやつは持ってましたけどもね。うん、
ちなみにあのさっきのセレクションもあのコンクールとかで吹いてもいいんじゃないですかねっていう、
うんうんうん、
その編曲になってるわけですよ。
ほう、
もうコンクールにも耐えるわ。
そうですね、真島敏夫さんが編曲されてますので、かなりのその重厚感もありますし、作品としてもですね素晴らしい仕上がりになっているので通用する曲だと思います。
これもっか難しいと思います、うん、これ演奏するとなると。
なるほどね、ゲーム音楽ではあるけれども、うん、結構しっかりとした、
はい、技術がもう要求されるわけですね。
うん、
トロンボーンも、
あ、トロンボーンも
読んじゃ吹けないんじゃない？
ちょっと厳しいかもしれませんね。それちょっと楽譜を見させていただいてですね。ね
それからの話に、
うん、そうですね。そこからのご相談という感じですね。ねね、
はあ、なるほどね。
なんか吹奏楽版もそのうち楽譜が出るんじゃないですかね。これは近いうちに。
こうなってくるとそうでしょうね。
そうするとこうね、この CD、まあ、2枚組なんですよ。パート1、うん、パート2ってあるので。
はい、
でそこからこう選んで、ね、演奏会なんかでやられてもいいんじゃないかなと思うんですけど。
盛り上がるでしょうね。
盛り上がります
ね。公表を隠しますよ、もうね、うん、もうロトの格好した人が出てくるわけですよ。
出てくるわけですよ、うん、
え
でスライムがピョンと出てきまし
た
ね
、うん、今出てくるわけですよって言ったけどそれはどうかな。
あ、それはどうか、あ、
うん、
それはない、
うん、
あ、そうですか。はい、今週は盛岡吹奏楽団から高橋正人さん、川村瑠奈さん、川森田智美さんをお迎えしてゲーム音楽について熱く語っておりますけれども、
は
い、
ええ
ということで2曲目、うん、スーパーマリオ。
最初の方はあのテレビのですね家庭用のゲームのちょっと話したんですけど、うん、ゲームがその家庭用に入るまではやっぱりどうしてもですねゲームセンターのゲームの方がやっぱり先でして、
うん、
でその頃にマッピーとかですね、
はい、
そういうゲームがあったんですよ。で、今そのかけていただいたスーパーマリオブラザーズの前にスーパーではないマリオブラザーズというゲームがあるんです、
ね、はいはいはい、
それも任天堂の名作なんですけど、そのスーパーマリオブラザーズが出て大ヒット、これがモンスターソフトになったっていう経緯があるんですけども、でこのスーパーマリオブラザーズが初めてですね任天堂さんで多分許諾出しまして、
ね、
吹奏楽にアレンジした曲が、発売されたっていうことになります。
ついに出たと、はい、
満を持してですね。他のドラゴンクエストとかファイナルファンタジーはゲームの発売とそう変わりなく、うん、あの楽譜とか音楽が出てるんですけども、うん、バリオに関しては出てなかったんですね、楽譜が。ずっとそれがここに来てマリオ25周年を祝ってなのか、
はい、
楽譜が出ましたので、
はい、
ぜひとも私たちも演奏したいと思いまして、
うん、
演奏しているわけでございますけれども、
はい、
やっと吹けるようになったっていうことなんですね。
そうですね、やっとその、まあ、表立って演奏ができるということですね、はいはいはい、この楽譜はあの普通に演奏して構わない曲ですのでね、許諾取ってますから。
はい、
はい、で、まあ、お聞きいただけると分かると思うんですけども、そのゲームのストーリーに沿った曲の流れになってるわけなんですけれども、うん、はい、さらに効果音も曲の中に入ってるんですね、
うん、
まあ、私フルートなんですけど、前半の方でこうマリオが大きくなるところ、
はい、ありますね、
とかあとコインを取るところとか、
うんうんうん、
そういうのを、まあ、木管高音の楽器で効果音をつけたりしてるんですね。まあ、そこがまた難しい。
難しいんですか。
難しいんです。
うーん、
ぜひともこれを演奏する際には勢いをつけて吹いていただきたい、うん、
遠慮しないでね。
遠慮しないで勢いが大事ですから。まあ、あと一部の方聞いてて分かるかもしれないんですけども、はい、途中でペトルーシュカがちょっとチラッと出てくる、
うん、え
っていうのも、まあ、聞いてる方がんって思ってくれれば楽しいかなと。
まさにこの曲聴いてるともうゲームの映像浮かんできますもんね。浮かんできますね。
なんかこう、
はい、
あ、ここでこういう場面だったっていうのが、はい、割とこう小学生とか中学生の子も、うんうんうん、みんな、あ、ここはこの場面だっていうのをこう楽しんで聴いてくれるので、みんなで楽しめる曲なんじゃないかなと思います。そうです
ね、あんまりゲームしない私ですらすごい浮かんできましたからね。
はい、
もしかしたらあのゲームキャラだっていうことも超えている可能性があると思うんですよね、うん、マリオは。もしかしたらアニメで動いてるじゃないかとかくらいまで有名になったんだと思うんです。ですからそこがまあ、テレビで今 Wii、 任天堂サーバー Wii っていうゲームですけど、マリオが動いているものはもうアニメーションに近いですよね、画面が。
そうですよね。
ですから多分小さいお子さんたちはマリオのことはもうキャラクターとして認識してるんじゃないかなっていうくらい有名になったんじゃないかなと思います。
確かにそうですね。
これ日本だけじゃなくて世界中で売れてるゲームですので、はいはい、ギネスに載ってますからね、
うん、
世界で一番売れたゲームですから。
あ、スーパーマリオが。
スーパーマリオブラ
ザーズ、すごいですね。
なのでこの曲はもう全世界に通用するんじゃないかなと、
うん、いいですね。海外での演奏会とかでも
やったら受けるんじゃないかなって思うんですよね、
う
ん、
そうですね。
どこの国行っても大丈夫じゃないですかね。
お、
いいと思います。
グローバルですね、
うん、
はい。いやもうまたね、これもどんどんこういうマリオの曲を演奏するところが増えてくるわけですね。
そうですね、うん、で、盛岡吹奏楽団も演奏すると、
はい、うん、
家族の絆コンサートでこの曲をですね、はい、演奏することになっておりますので、まあ、ご来場いただける方はぜひこの生でこの音楽を楽しんでいただければいいなと思っております。
いや嬉しいですね、すぐ聞けちゃうんですもんね。
そうですよ、もうすぐですから、
ね、
で盛岡吹奏楽団はね、その他にもいろいろとね、はい、もうみんな楽しめるような曲をね、うん、チョイスしてくるようですから、はい、これは一応チケットはね事前にお申し込みくださいになってましたけども、ね、まあちょっと申し込むの忘れちゃったよっていう人もね、うん、聞きたいっていう強い熱意を持ってね会場に来ていただければ、
は
い、
そうですね、
道は開けると、
はい、
そういうことです。
わかりました。まあね、私とみょんちゃんも司会で行きますからね。
そうなんですよね。
みょんちゃんは演奏もするんですもんね。
しません。
あれしないの。あれ
今回はですね、
演奏しない、
マイクを持つ方に、ね、専念しようということでですね、何事も中途半端はいけないと。
初耳ですね。
あれ聞いてないですね。
私たち聞いてない、
聞いてない
と思ってましたよ。
あれ、そうなんですか。さあ皆さん、あさってキャラホールでお会いしましょう。
はい。今週は盛岡吹奏楽団から高橋正人さん、川村瑠奈さん、川森田智美さんを迎えしてお送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。